皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は金の使い方が問われる時代という話です。かつての高度成長の時代によりですね、まあ、日本だといわゆる高度成長っていうのが、まあ、広く見ても80年代ぐらいまでありまして、で新興国は、まあ、どうだろうな、ついこの間までですね、コロナ前までがいわゆる高度成長、あるいはその後のまあ安定成長ぐらいかな、いう時代だったと思うんですね。でこの高度成長とか、まあ、安定成長ぐらいの時代っていうのは、実は金の使い方にはそんなに困ることがないですね。なんかそのみんなが買ってるものを自分も買って揃えるとか、あるいはなんかその、流行を追いかけるね、流行を追いかけるように消費をするとか、だからなんか投資信託みんな買ったら自分も買ってみようかって人もいますしね。とにかくなんかその金の使い方は自分でいちいち考えていなくても、まあ、誰かがやってることがみんなで共有される時代になって、なんとなくこれを買うといいよ、これをやるといいよってことがだんだん分かってきて、でそこに向かって皆さん金を使ってきますね。教育だったらまず学校だよね、それから塾ね、学校や塾に金を使うこと、そんな感じになってくるし、あとはどうでしょうかね、まあ趣味だとまあいろいろありますね、金の使い方は。しかしそれ以外だったらまず家でしょ、ね、家賃とか、それからあと車ね、まあ、家買う人はまたローンとかありますけども、まあ、家賃それから車、このあたりはだからどうしても使わなきゃならない金ということで、まあそれはだからまあ必要経費みたいな形でね、こう考えられていて、でそれ取ったらあと何も残らないっていうのが、いわゆる今の貧困の時代の象徴みたいな生活になっちゃうわけですね。しかしだからそれが大変だっちゃ確かに大変なんだけども、どうするかって話になると、もう少し広い意味で考えないといけないんですね。実はあらゆる問題っていうのはですね、今問題があるから今解決できるとは絶対なってないんですね。公害問題だってですね、今健康被害を受けないためにどうするかってことは、それ今の問題としてできますけども、どっか移転するとかね。でも公害なくするためには工場設備を変えたり、いろんなものを変えなきゃいけませんから、結構時間がかかるんですね。それから教育なんかもですね、まあ例えば資格を売るっていうのは金を使って勉強すると、で試験受かって初めてそれ結果出ますよね。だからそれはまあ多少時間差ありますよね。で学校教育なんて、一般の学校教育だったらもっと時間かかりますよね。小中高大と回って、あるいは大学に立ってね、でその高い金払ってその学校行って、で、出て、それが実際に自分の人生あるいは世の中にとって役に立ったかどうかってのは分かるまではちょっと時間があるんじゃないですか。それかなり時間があるかもしれませんね。ですからその金を使って本当に効果があったかどうかってのは基本的にはあまりすぐ分からなくて、逆に言うと、金の使い方によってこの先の進路が、まあ、かなり手前から決定されてしまうっていうのが世の中の姿なんですよね。で例えば食っていうことを考えてもですね、とにかく安ければ何でもいいって、まあ、食べてますとやっぱり健康にあまり良くないですね。そうするとまあ人より早く病気になったりするってこともあり得るじゃないですか。ですからちょっとお金はかかるようでも、やっぱり健康を考えて食生活を作った方が最終的にはいい人生を送れるっていうことになる可能性はとても大きいですよね。でその安定、高度成長安定成長の時は大体みんなと同じようにやっていけば、金使っていけばよかったわけね。でももう今それ全然終わってますよね。特にコロナ後の時代はですね、徹底的に金の使い方はまちまちになった、そんな風に言っていいんじゃないかと思うんですね。会社だって例えばですね、オフィスもう小さくしちゃうとね、在宅勤務増やしてオフィスの規模はうんと小さくしちゃって、一人一つ机は置かないと、そんなとこも今珍しくないですよね。バーチャル カンパニーみたいな形にしちゃってるとかも結構ありますよね。それから車だって今シェアでしょ。で必要な時だけ車シェアして使うってことになると家賃も それ車のね維持費なんかもさいらなくなりますね。使う時だけ金払うってことだからそれもコスト浮きますわね。あるいはですねその趣味のお金の使い方もね一点突破ですごい金使う人いますよね。いろんな道具揃えてね、自転車だってその辺で町の自転車買えば1万円もあればなんか買えるものをですねまあ100万円近い自転車買ってる人もいますもんね。だからこういろいろですね金の使い方まちまちですね。教育なんかもですね別にその今学校行かなくてもちゃんと卒業証書もらえますから、まあ、自分なりに考えてですねまあ金かけるっていうかまあか金かけないのはあんまりねあの金かけない教育でうまくいってるものがたくさんあると思いますけども、そのまあ自分なりに金と時間を使ってね、まあ、親も子もそれなりに教育やって成功してる子どもたちも結構出てきてますから、まあなんかみんなと同じようにアリバイのように金と時間使って学校行けばいいっていうもんでもないですわね。これも全部自分で考えますね。で特に地方なんか移住するとですね、まあその地元で食べるものって取れるものって結構あるじゃないですか。野菜でも何でもね、だそういうのはあんま金かかりませんわね。反対に都会に出ていこうと思うとちょっと金かかりますね、交通費とかね。そうするとまあどうしようかって話ですね。その自分のライフスタイルをどう組み合わせていくかってことが問題になってきますね。でこのようにですねもう今ですね特にコロナ明けはその今まあお金があったらそれをどう使うかで多分それからおそらく5年先10年先の未来がかなり違ってくるんじゃないかと思うんですね。まあ投資信託なんか買ったって結局今バブル崩壊が進んでますからどっかになくなっちゃうだけだから結局なんかそのお金でお金を買っても問題先送りにしかならないですね。とりあえずその金を貯めてなんかその投資でも買っときましょうってのは問題先送りにしかならなくて、で先送りしてる間に全部なくなっちゃうこともありますから、まあバカみたいな話なわけですね。で平成の時代は物価下がってましたからね、まあ現金で置いとく、預金で置いといてもまあそれはそれで一応見えない利子がついたわけですね、物価下落分だけ。しかしもう物価上がってきてますから、例えばまあ今1年間で 2% か 3% ぐらい物価上がってますよね。そうと少なくとも 2-3% 分は目減りするから、その部分の金は目減りする前に積極的に使ってですね、それ以上のまあリターンを得るような人生を5年後10年後に実現するというのが、まあ、一番理想的な姿ですよね。持ってる財産の 2% から 3%、まあ、物価上昇率が 2-3% であればですよ、持ってる財産の 2% か 3% は未来を作るために使って、それは5年から10年先だね、まあ3年先でもいいですけども大体そんな簡単にいかないかな、5年先10年先にまあ望ましい人生になってるように今から仕込みで金を使っていくということがすごく重要なんじゃないですかね。そうするとインフレ対策はっていうとね、すぐまたあんたが投資に変えたら金買い変えたらしいけど、それは何度も言うように問題先送りなんですね。 で金使うって皆さん大変なんですよ。結構未来を作るために金を使うっていうのはすごい大変で、まあ、宝くじ買って外れたらそれで終わっちゃうでしょ、何もないわね。じゃあその車買い替えましたって、買い替えた車だってまた何年後かにはね、それ安くなって使えなくなることあるわけですから、まあ一時的に金使っただけだよね。別に何年後かに自分の人生上向いてるってふうにならないですよね。やっぱりこのお金を使って人生上向くためには、技や人に投資したり、住む場所をね変えてみたりとか、仕事変えてみたりとか、総合的に考えて手を打たないといけないんですね。もちろん最初から全部未来が誰でも読めてるわけじゃないから、これが確実に未来を作るお金の使い方って最初から見えてるわけではないんですけども、やっぱりなんとなく誰でも希望ってあるでしょうし、それからやってみてこれうまくいくかいかないかってだんだん見当をつくことありますよね。ですからそういうの分かんないときは、前からよく言うように知っていってみてあって、知っていってみてあって、で様子見てみればいいわけですね。はい、だから自分で行動することによって自分の未来を具体的にイメージできるようになったら、それが一番望ましいことですから、 もちろんそれが必ずしも本人にとって最終的な答えになるとは限りません。今とりあえずそれで走ってみて、また やっていくうちに変わるってこともありますから、要するにどんどん進展しすぎだから、なんか変われば変わったでいいんですよ。何も古い時代にこだわる必要ないですからね、古いものに。新しいものが来たらそっちに乗り換えたら全然いいわけで、なんかとりあえず未来を見据えてなんか行動をしてみれば、どこで金使えばいいかってもだんだん分かってくるんじゃないかと思うんですね。で、したがってそのまあ企業なんかでね、こう事業ビジネスっていうことで考えるとですね、これは本当に大変なんですね。今だからさっきも言ったようにシェアオフィスとかね、すれば家賃も下げられるし、車もね、サブスクリプションっていうか、そのまあ必要な時で借りるというのにすればうんと下げられますでしょ。で、まあ人件費を払うと。人件費払わないと誰も働いてくれませんからね。まあそれは払うと。でもしかしそうすると、まあだんだん物価上昇率が、まあだんだんというかその 2%、3% 物価上がってるっていうことはですよ。1年間に利益も 2% か 3% ずつ上げていかないと、それはなんか給料は上げきれませんよね。基本的には賃上げっていうのは働いてる人がその分の労働生産性を上げて、で、稼ぐものですから、やっぱ働いてる人の付加価値を上げていかなきゃいけないでしょ。そうするとみんなが活躍できる場をどう投資で作って、でどのように働きかけて、どうやってそのまあなんていうの、育てていけばこの人たちは稼げるようになるかっていうことを日々考えて、で手を打っていく、そういう一連の行動が必要になってくるわけですね。でそれがやっぱり非常に重要な金の使い方ですね。だからそのまあ今この令和の今のこの時代は一番大切な経営の資源が人なんですよね。昔は土地だったんですよ。昭和の時代は土地がないと銀行から金借りられなくて、でビジネス始められなかったんですよ。土地さえあればなんとかなるという時代は結構続いたですよね。土地担保の時代だから。平成になると、いや今度はやっぱキャッシュだよね。キャッシュイズクイーンだよね、キングだよね。もうとにかくキャッシュ持ってれば何でも安く買い叩けるっていうわけで、キャッシュ振興の時代が来ましたね。でしかもキャッシュは持ってればどんどんね、物価下落分だけ利子が来るから、平成はやっぱりキャッシュはキングですな。でもう今なってくると、まあ設備ってあって、その車もそうだけども、飽和シャッターマーケットの中でニッチを狙わないと成功しないから、そんな簡単に儲かる投資先なんかあるわけないしね、よほど考えてやんなきゃいけないわけで、そう簡単に投資先なんか見つかんないですよね。でさらに、まあ今人がとにかく一番大事ですから、今一番貴重な資源はもう人なんですね。したがってこの人っていった場合には、その個人の生活っていうところが基礎にあるわけで、生活を支えつつ、なおかつその人がますます職場で活躍してもらって、結果的に多くの金を稼げるように全部段取りするのが経営の仕事ですね。この段取りの、経営者の段取りの中で本人の頑張りがあって成果が出るってことだから、どういう戦略でこの働く人たちがまあこれから成功するのか、その場をどう作るかってことが一番大事なんだよね。自分でやるんじゃないんですよ。働いてる人たちが活躍して成功できるその場をですね、作るっていうことが実はすごく重要なことなんですね、これはね。だからそういうふうに考えて段取りをしていかないと今いけないんですね。これはなかなか実は大変でございましてですね。そうするとどんな仕事の仕方があるのかってことをよく分かってなきゃいけないし、それからどこに付加価値の源泉があるかってこともよく分かっていかなきゃいけない。総合的に皆さん勉強してみないと分かんないっていうことになりますね。したがってですから、この流行を追いかけるような経営とかやっても全然難しいですよね。よくビジネスの今後どうなりますかみたいな発想の中でね、学者の論文ってあるんですね。例えば半導体事業はだいたいこんな規模でこんなになりましょうとか、あるいはなんか環境事業はこうですとか、非鉄金属はこうですとかね、まあ小売業こうですとか、いろいろ学者の議論ってのはまあありますけども、まあそれはだいたいね、関係者ならだいたい見てて分かることよね。学者に言われなくてもさ、だいたい見てりゃさ、だいたいそんなもんだって分かるんですね。一番大事なのは今ね、現場で誰が何やってるかってことなんですよね。とにかくメディアなんかね、ほとんど頼りにならないから、いわゆる メインストリームメディアね、これほとんど頼りにならないんですよ。現場の情報をもう足で集めてるみたいなものとか、あるいはなんかコミュニティね、共同体になってるものから上がってくる情報は、これはねすごく価値があるんですね。要するに何をやってるか分かりますから。それぐらいしかなかなかね価値がなくて、だから最後はだからやっぱ行ってみてみないと分かんないよね。したがってもうグローバリゼーションもこれで終わりですから、この後は情報一つ取るんだってなかなか大変なんですよ。なんか一つ見たらいいなんてもんじゃなくてね。でやっぱり何が正しくて何が間違ってるかって時間かかんないと分かりませんから、どんな人か相手が情報を出している人どんな人か分かんないからね、やっぱり時間かけて見極めていかなきゃいけないんでね。でやっぱりそれなかなか大変っちゃ大変で、今よりずっと手間がかかって、で誰が本当のことを一番知ってるのかってのを探していかなきゃいけないんですね。誰がその情報の要なのか、誰がその物事の要なのかってこう探していかなきゃいけないんですね。これ結構大変なんですよね。でですからその本当に大事な情報っていうのはその人たちと交流しないとよくわからないし、まさに情に報いる世界だからね。でそういう情報なんかをもとにやっぱり彼の使い方を考えていかないとなかなか成功しませんね。だからとりあえずはまず現場だね、現場よく見てって、現場に何してんのと、現場の様子を見て、あこれはうまくいくなって、あこれはダメだなと。だからあんまりね総論でやってもダメだから、現場見て、あこれでいける、これでいけないとか、例えば研究開発だって研究開発の現場ですよね。どんな風にやってるかですよね。ただ単に論文書くだけで終わってんのか、ちゃんと試作品ができてこれがねあちこちで高く評価されてるのか、一番見極めるのはそこですよね。具体的に試作品もこれでどこまでそれがまあいいものなのかをやっぱ自分自身で見てみないとね、なかなか分かりません。ですから何やるにしたって、まず最初にこう情報を集めてねこう考えると思うんだけども、そういうなんか非常に大変な手間って言いますか、一番でも逆に言ったら確実なことをやっていかないと、まあなんか見えないって言いますか、どうしてか分かんないんでしょうね。したがってこのね、少なくとも物価上昇率分、そして企業だって賃上げってありますから、まあ、年間 3% 賃上げするとするとですね、今持ってる財産のね少なくとも 3% は、未来に賃上げできるように、各働いている人たちがそれで稼げるように全部段取りをして、でその場所を与えてあげるってことがどうしても必要になってくるんですね。それよほど考えないといけないね。で誰かに考えてもらうっていうこともね、それはヒントをもらうことはできますけどね、最終的に自分にとって合うか合わないか自分で決めるしかない。だからなんか勢いでねやってみるっていいんですね。なんかこれだと思って勢いつけてやってみる、これはいいと思いますよね。だからそのヘリクスなんか言ってないでですね、とりあえず自分でやってみて、行き過ぎるとまずいことありますから、まあ適当なとこまでやってみると、で様子一つ見てみると、だからとりあえずなんかこう勢いでなんか行動してみるってことはいいかもしれませんな。でお金なんかもだからね、なんか行動すれば当然使うでしょ。でもそれ途中でお金にしても決してそれ損にはならないと思いますね。逆に言うとそのいろんなこと分かりますからね、うまくいってもいかなくても、そのいろんなこと分かるってことはすごく本人にとってプラスになりますから、まあとにかくその積極的につべこべヘリクス言ってないで、まあ時間とお金使ってみるってことが今一番で、それ以外に多分なかなかないでしょうね。総論の話聞いたり、なんかメインストリームメディアに載ってる話を鵜呑みにしてやったって大抵はね外れてますよ。関係者から見たらそんな話はみんな知ってるしさってあるいはなんだろうねなんて話が大抵ですからね。まあそういうことはやっぱり本格的なビジネスとか本格的な仕事においてはあまり役に立たないかもね。そしてやっぱりこの金利がプラスになってきてますから、借金はしない方が楽なんだよね。もうこれは圧倒的にそうなんですよ。右肩上がりの時代ではありませんから、借金は少ない方が楽なんですよ。でさっきのねシェアオフィスじゃないけども、借金をしないでもビジネスやる方法は今いろいろありますから、むしろ身軽なんですね。昔に比べると身軽に早く買われますから、だからますます資産重視ではなくて、まあその時々のキャッシュフローを重視で仕事ができる時代なんですね。生活もこれは実はとてもありがたいことなんですね。そのあんまり古昔の因縁にとらわれずに未来を作ることができるってことだから、とてもありがたいことですね。したがってですから、まあ、今後ですね、まあ、金の使い方については 十分にやっぱ考えなきゃいけませんね。で本当にね、気力と体力ないと金って使えないんですよ。金使って未来を作るために本当に気力体力が必要なんです。でそれはだから本当にですね、まあ人生を切り開くっていうことに、会社の運命を切り開くっていうことになりますので、まあ、そこのとこはね、もうこういう時代でありますからね、ぜひ覚悟を決めてですね、しっかりとやってもらったらね、結果が出てくるんじゃないかな、こういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、金の使い方が問われる時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。